大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。この放送 KBS 京都は5月の8日、そして、ラジオ福島とか静岡放送はその翌週におそらく放送されることになると思うんですけど、収録しているのは4月の末です。明日というか、正確に言うとあと4時間後かな。今、27日の夜中の2時近いんですけども、4時間後には家を出て、それで飛行機に乗って、それでブリュッセル経由でポーランドに向かって、そこでドラマーのジョイ・バロンとパーカッションプレイヤーのロビン・シュルコフスキー、そして、私の3人で、半月に及ぶヨーロッパツアーをすることになってます。なのでその前に、何本か収録しなくちゃいけなくて、もうこれは出る直前の収録になります。前回はね、ピーター・バラカンさんとやった番組の話をしました。そして前々回はストリートキングダム、田口智朗さん監督で1970年代後半のもう最初期の日本のパンクシーン、インディーズって言葉が生まれた頃の映画の特集をして、その話をしたんですけど、僕ね、その時に一個だけ、かけようと思って忘れてた曲があったんです。というのは、ストリートキングダムの映画の、私はサントラを担当したんですけども、ちなみに脚本は工藤官九郎さんです。すごくいい映画なんで、まだやってるとこあると思うので、もし興味ある人見てもらえると嬉しいし、サントラも買ってもらえると嬉しいんですけども、そのサントラの特集が、先々週かな、私が担当して、演奏はね、珍しく少ない人数で、私がギター、そして近藤達夫がオルガ、それから河合忍がベースに、糸研のドラムスという4人だけで、シンプルな、ギター、ベース、オルガン、ドラムって編成で録音したんですけど、それというのもやっぱりね、80年代、70年代後半かの、パンクシーンの、映画なので、で、実際当時の音楽がいっぱい出てくるので、劇版も、それに、すごい近づけるわけじゃないけども、なるべく近い編成でやった方がいいかなと思って、そんなようなシンプルな編成にしたんですけど、その特集の時にね、僕一つだけこれすげえ言いたいと思って言うのを忘れてたことがあるんで、今日まずその話からね、もう冒頭のシーンで中野太賀さんが演じる道夫、これ遠藤道郎さんがモデルになってますけども、の解剖室っていうバンドの、シーンがあって、もう途中で、なんていうのかな、演奏してるんですけども、どんどんどんどんステージがめちゃくちゃになってって、もう見てない人ごめんね、ネタバレになっちゃうけども、それで道夫さんがもう全裸になって暴れまくるってシーンがあるんですけども、前半の演奏してるシーンは実際に遠藤道郎さんのスターリンのライブの演奏だったかな、ライブじゃないか、あれだスタジオだ、スタジオで録音したものを、流して、それで役者さんが当て振りしてるんですよ。だけど後半ステージが壊れてぐしゃぐしゃになるライブシーンのところの音源っていうのは実はないので、そこの部分はね、役者さんたちは音なしで、収録したのね。まあ実際のスタリンを流しながらとはいえ、壊れてるところの音っていうのは実際その時はなかったわけだけど、その映像を見て僕は後からそれに音をつけたんです。だから当時のスターリンの、ドラムのような音色、ギターのような音色、ベースのような音色で、前の曲を引きずりながら、てか前の曲となるべく同じ感じで、途中から楽器が崩壊してって、最後はもう、ステージからダイブして全裸になってっていうところは、ドラムの音も出なくなってるし、ただギターがフィードバックして最後はギターもブチンって線抜いて切れちゃうっていうシーンを、なるべく役者さんたちが演じるミュージシャンの動きに近い音を出しながら、ノイズを出すっていう録音したんですよ。これ、俺実はすごくこれが、このシーン気に入っていて、っていうか自分の演奏も含めてこんなこと普通やらないから楽しくて、それがね、実はサウンドトラックに入ってますので、その部分を聞いてみましょうか。実際のスターリンの演奏を受け継ぎながら、ステージで崩壊していくシーンの音楽というのを、ストリートキングダムのサウンドトラックから聞いてください。 ストリートキングダムの、サウンドトラックから映画の中では実際にはスターリンがモデルになってます。解剖室が、学園祭のステージで最後ぐちゃぐちゃになるところの動きに当てびりをしたところで、ギターがフィードバックしてギターアンプからギターをキュッてギターのコードを抜く音まで作ったんですけども、これだけ聞いちゃうとわかりにくいかもしれないけど、実際ここに、道夫を演じる、中野大河の叫び声が入っていたり、客席のわーって声とか、あと物を投げたりしてる音が入ったりして、実際にあのシーンみたいになるわけですけど、これすごい気に入ってるんですよね。もう一個気に入ってるのがあって、でもね、これサントラに入らなかったんだよね。なんで入れなかったんだろうと思うんだけど、今回先週も言った通り、僕はサントラの実際選曲とか制作には関わってなくて、提供した音源で CD レコード会社の方がサントラ出したんですけど、これ入れて欲しかった、本当は一番入れて欲しいくらいなのが、エストラさん、エスケンがモデルになっている、大森奈央が演じる、エストラさんが会場にいた楽器をやったことのない若い女性、女の子二人が演奏を始めて、それでお客さんがうるさいって言ったのに対して、なんでそんなうるさいなんていうのって言って、エストラさん、大森奈央さんがギターを弾き出して、三人で演奏が始まるシーンがあるんです。少しずつ音楽になってくんだけども、エストラさんはまあギターちゃんと弾ける設定なんだけど、ベースとドラムのそこにいた女の子たちは楽器初めて触ったっていう体なのね。それで、そのシーンも当て振りで後から僕らつけたんですよ。でも、ただ素人にするんじゃ嫌で、やっぱりちょっとどっかかっこよくしたい。だけど、上手にしちゃいけないっていうので、あと手の動きと合わせなきゃいけないじゃない。それで録音したらすっごい面白い音楽になったんで、サントラに入ってると思ったら入ってないんだよね。こういうとこにセンスが出るな、とか思ったけど、まあいいや。そんなわけで、そのシーンはぜひ映画で見てください。私は実は、もちろんオリジナルのフリクションとかいろんなかっこいい音楽が、映画の中ではフィーチャーされてますけども、ジャガタラとかね、それからスターリンとか。だけど、私が作ったサントラも、もちろん自分では気に入ってますが、そうやって当て振りじゃないですね。逆ですね。なんたらいいかな。音の出てない動きに対して、後から音をつけるっていう、なんて言うんでしょう。アフレコですね。音のアフレコを2箇所やってて、それがもう自分ではすごく気に入ってて、こういうのこの先やったら面白いかもって思ったくらいです。なので、ぜひぜひ映画見てもらえると嬉しいかな。まだやってるかな。今日はね、実は、ホタカアキコさんの、この番組でも時々特集してますけども、ホタルたちのカセットが出てるんで、ちょっと前に出たんですけども、これあんまり多分聞く機会ないと思うので、2曲入ってるんです。でも2曲かけちゃうときっとカセット売れなくなっちゃうと思うから、A 面の方のライブでもよくやってます。私も一緒にゲストでやったときに演奏したことがある、さよならっていう曲聞いてみましょう。すごくいいよ。ちょっとカセットで独特の、なんていうのかな、歪んでる感じもすごくいいです。ということで、ホタルたちのさよなら。ホタルたちの、カセットから、A 面に入ってます。さよなら聞いてもらいました。ホタルたちメンバー紹介しましょう。ホタカアキコ、ボーカルとベース。それから松尾翔平、エレクトリックギター。それから吉川健二がドラムスという編成。3人組ですね。すごい好きなバンドです。去年かな。ていうか、に毎年かない、ゲストで僕呼んでもらって、それもすごい楽しいんですけども、今年もどっかでできるといいなって思ってます。ちなみに穂高さんの、僕はツイッターも結構好きで、ちょくちょく読んだりしております。なかなかいいこと書いてたりしますよ。今日はね、もう一つ、私の新しいアルバムの中からごく一部紹介したいと思うんですけども、アルバムのタイトルが A Waiting Room Creation、一曲しか入ってません。で、演奏してるのが、中国は四川に住んでます。シアンっていう人と、それから私、大友義秀で、これはね、シアンの大学の使われてない部屋で、お客さんとかなしです。ただテープレコーダー回して、テープレコーダーというかレコーダーを回したのね。映像も確か回してたから映像もあると思うけど、映像はわかんない、出るのかどうか。で、この CD は東京にある二人 ていう、あの、CD も売ったりしている、水道橋にあるお店があるんですけども、すっごい面白い CD いっぱいあるよ。レコードもありますけど、そこの二人のレーベルから、出たもので、今年出たばっかりです。で、あの、これね、全部で63分もあるので、全部はとてもかけられないんですけども、その大学の使われてない部屋で、楽器ほとんど使わずに、そこの部屋にあったり、あの、そこの大学の周りにあるものしか使ってないかな。そこの部屋には落ち葉とか、それから棒切れとか、いろんな、あと段ボールもあったかな。いろんなものがあって、それと、あと壊れたギターがあったけど、今日はね、壊れたギターの分は書けませんけど。で、シアンも、シアンの方も、あの、やっぱりそういうものを使ったり、あと彼女は一応バイオリンも持ってきたけども、バイオリンもほとんどちょっとしか使ってないかな。で、二人ともボイスも多少使ったんですけど、1時間ぶっ通しで、即興演奏やったんですけど、これ多分僕が今まで出した、アルバムの中で一番なんていうのかな、ある意味本当の即興っていうか、あの、なんだろう、何が即興かっていうとすごく定義が難しいですけど、もちろんジャズをやるときでも即興演奏やるときでも即興でやってるし、音遊びの会でやってるときでも結構即興でやったり、明日からツアーするねジョイバロンとかロビンと回るのだって即興なんですけども、この即興の定義すごい難しいけど、より即興度が強いというか、そもそも事前に楽器を準備していかないで、その場にあるもんで何回やるっていう意味では、あの、普段楽器を持ってステージにやるのとは全然違う即興で、で、これね、これ、実はすごく自分にとっては大きなアルバムというか、大きいっていうのは、あの、なんとかな、いっぱいプレスしたとかそういうことじゃないですよ。すごくターニングポイントになるような意味合いがあるなと思っていて、なぜかというと、楽器っていう自分にとってはある種、なんていうのかな、盾になるような、楽器があればとりあえず音楽は成立させられるってどっかで思ってるところがあるんですけど、それがないところで、即興演奏するって結構怖いことで、で、それで音楽を成立させられるのかどうか、あるいは成立させなくてもいいんですけども、それで自分は何をやるんだっていうふうに、考えながらっていうか、あの、理屈で考えてるわけじゃないですけどね、そういう録音でもあるんです。なので、ちょっと、あの、今日この後即興についての話をしようと思うんですけど、このアルバムのごく一部分だけ、ちょっと短い部分だけですけど、真ん中辺の部分を聞いてください。シアンと大友義秀のデュオで、アウェイティングルームクリエーションの真ん中部分です。昨年録音しました、中国の四川省で録音したんですけども、シアンのオブジェクト、それからバイオリンボイス、私大友義秀のオブジェクトと、その場に置いてあった壊れたギター、で演奏しました。アウェイティングルームクリエーション、63分間の演奏の中の本当に真ん中部分しか、をちょこっとだけ聞いてもらっただけですけども、あの、まあ、この部分ほとんど楽器らしい音出てきませんけども、二人というレーベルから、発売になりました。これ多分あんまりプレスしてないと思うので、興味ある人はぜひぜひ、あの、ネットで二人、FTARRI で二人ですけども、という、レコード屋さんがあるので、そこの、サイトに行くとこれ、購入できると思います。私が今まで出したアルバムの中でも多分一番、もしかしたら分かりにくいアルバムかもしれないけど、僕自身は今こういうのにすごいハマってます。つい先日もね、山崎博史さんが、ドラムスパーカッションで、私もパーカッションで参加して、今のに近いかな。あの、山崎さんとやるときはもうちょっと楽器をいっぱい持っていきますけども、ただあの、自分が今まで訓練っていうかな、なんか習得してきたギターとか、いろんな楽器の技術ってあると思うんですけども、そういうもんは、あの、全く使わないわけじゃないですよ。あの、打楽器も多少はやってきたんで、ただメインで楽器の技術によって音楽を作っていくっていうのではない、即興演奏みたいなものに今、すごく興味が、私は言ってます。で、なんでこんな即興の話をするかというとですね、今年の2026年の10月17日オープンで、山口にある山口情報芸術センター、僕らワイカムって呼んでますけども、ワイカムで大きな展示会 を展覧会を私やることになってます。10月17日オープンで3月1日までやるので、3ヶ月間かな、ほぼ、そこで開催されるんですけども、そのタイトルが即興っていうタイトルにしようと思ってるんです。展示で即興ってどういうことだよって突っ込まれそうですけども、本当にその通りで、展示自体は即興じゃなくて、もちろん制作して作っていくので、あるコンポジション、創作作品で、それ自体が即興ではないですけども、ただ僕今即興が自分の中ではすごい大きなテーマで、もともと大きなテーマです。僕にとってもうメインと言ってもいいくらい大切なものですけども、ただ即興ってどういうことっていうのを今もう一回考えたくなっていて、例えばね、ジャズで即興演奏とかって言うでしょう。で、そういう時って即興って言うけども、全く初めて楽器持った人が、例えばジャズの即興演奏できるかというと、そんなことはなくて、ある程度ジャズの言語みたいなものを習得して、で、楽器の技術も習得した上でそれをやらないとできないわけで、言葉とよく似てるんですよね。今僕こうやって喋ってるの即興で喋ってますけども、台本なしでね。だけどこれは、その大前提として僕は日本語を、喋れるっていうのと、聞き手で日本語を理解してるっていう聞き手がいるから成り立つわけじゃないですか。だけども一応即興で喋るとか台本読むとかっていうのがあるじゃない。だけど僕らが、音楽でやってきたっていうのは、台本がある場合、譜面がある場合もあるけど、譜面がないところで即興演奏する場合もあって、でもそれもジャズ語、日本語みたいにね、ジャズ語で共通して喋る場合もあるんだけども、そうではなくて、ある言語じゃなくて即興演奏しないっていうのが始まったのが1970年くらいで、ディレク・ベイリーという人が始めたと言ってもいいと思うんだけど、ノンイデオマティック・インプロビゼーションって彼は言ってるけども、要するにある言語体系を喋って、お互いにその言語が理解し合える同士で即興演奏するっていうんじゃない、即興演奏のあり方があるんじゃないかっていう、なんていうのかな、考え方をディレク・ベイリーは出したんだよね。これすごい当時新しいことで、よく理解もされなくて、彼はインプロビゼーションっていう本をそこで出して、それが何であるかをすごいちゃんと本では説明してるんだけど、やっぱり分かりやすくもあるけど難解でもあって、でも僕はその影響すごい強く受けてきて、でいろいろやってきた。で、今もう67歳になって、だから、ディレク・ベイリーのその本を読んだの1980年くらいだから、それからもうなんだかんだと30年どころじゃない、36年経ってしまったわけだけど、それに対しての僕なりのアンサーをちゃんとしたいなって、今頃になって思ってるんです。もちろん、ずっと即興演奏やってきたし、ディレク・ベイリーのような即興演奏もやってきたし、ちゃんと言語体系のある即興演奏もやってきたんだけど、即興ってもしかしたら音楽だけの話じゃないんじゃないかっていうのは、この喋りもそうでしょう。会話だって普通は即興で、即興じゃない会話は何かって言ったら、台本のあるね、お芝居とか漫才とかは即興じゃなかったりするけど、普段の会話って即興じゃないですか。だけど、会話だとさっきも言った通り、お互いに大前提として言葉が通じる、同じ言語を喋ってるっていうのがあるわけだけど、僕が音楽で目指してたのは同じ言語を喋ってる同士である即興じゃないんだよね。だから言葉で言うと、お互いに言葉が通じない同士が片言でなんかするっていう。だけど、即興演奏って必ずしもコミュニケーションのためにあるわけじゃなくて、じゃあ何なんだろうっていうことをすごい考えていくと、音楽だけじゃなくて社会の成り立ちとか、物を作るときにも実はいろんな細部で即興っていうのがあって、それ展示にうまく活かせないかなっていうか、むしろそれ俺がやるべきはそれなんじゃないかって思い出して、これ意味伝わるかな。それで実はね、もう去年一昨年からか、山口と東京行ったり来たりしながら、即興っていうテーマで展示作品を実は作り出してるんです。で、具体的には、10月の17日オープンを前に、これまでも作ってきた、ウィズアウトレコーズっていう、仙台の美術家の青山康友さんと、それから元ワイカムのテクニシャンで、今は東京で活動しているテクニシャンであり、アーティストである伊藤隆弘と3人でやっている、ウィズアウトレコーズっていう、この展示はもういろんなとこでやってるんで見た人多いと思いますけど、それが先行して7月の下旬24日だったかな、にオープンします。23、24、ちょっと忘れちゃった。で、その後、を まずはそれがオープンした後に10月の17日、山口ワイカムで、他に、大きくは3つの展示がオープンします。一つは、デュオっていうタイトルで、坂本龍一さんが残した、ピアノの自動演奏が実はあるんですけども、即興でやった、自動演奏が残されていて、それと、私のギターを使って、やっぱり自動演奏なんだけど、私が即興演奏やってるように機械でできないかっていうのを AI とか一切使わずに、本当に物理的な機械でそれをやるっていうのを今作ってるところ。それがデュオってタイトル。それから、ワイカムの中庭とか、あと外にすごい広大な、敷地があるんですけども、そこの野外で、フィラメント、サチコエムでやっているフィラメントで、サウンドインスタレーションを、これも今制作中です。それからもう一つは、スタジオ A っていうワイカムですごい大きな、一番大きなスペースがあるんですけど、そこを使って、まだ仮のタイトルですけど、ダンスっていうタイトル、で美術家の、持田敦子さんと一緒に、これかなり大きな作品になると思いますけども、これはまだね、内容は言えない、いろいろ実験している最中なので、その3つの大きな展示をやりつつ、その10月17日のオープンの翌週には、山口の市内の街中の商店街と今年一緒にね、山中カメラさんなんかも含めて一緒にやった、盆踊りを始めたんです。山口の、商店街とワイカムと一緒にね。その盆踊りも翌週の10月の24日の土曜日だったかな、あたりにやったりとかして、あとね、他にもコンサートとか、いろんなものを随時やりながら、展示とそうやって、なんていうのかな、生物の、祭りとか、コンサートみたいのを混ぜながら、3ヶ月間にわたって山口でいろいろやっていこうと思ってます。なので、随時いろんなこと発表していくと思うので、ぜひぜひ、チェックしてみてもらえると嬉しいです。山口市のワイカム、山口情報芸術センターというところで、10月17日オープン、3月1日までやります。火曜日が休みなのと、年末のすごい、終わりの方と、年始は、正月、年末休みがあるので、そういうとこだけ気をつけてもらって、あとは、ずっとやってるので、ぜひぜひチェックしてみてください。これからね、随時、細かい内容は発表になると思います。僕にとっては本当に集大成って言えるくらいの、展示になるし、今までやってこなかった、展示の方ではまだやってこなかったようなものもそこで見れると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週この話の続きはポッドキャスト版でもしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます。ということで、今日はですね、ストリートキングダムの中で、当てぶりならぬ、役者さんの動きに合わせて当て演奏、をした話とですね、その後は、ホタルたち、ホタカキスコさんらがやっているグループホタルたちのカセットの音源からさよなら聞いてもらって、その次は、アウェイティングルームクリエーションっていう、中国のシーアンさんと、それから私とのデュオでやった、2人から出たアルバムをかけつつ、これからワイカムで展開していく山口市のね、山口情報芸術センターで展開していく、即興展、即興をテーマにした展覧会、巨大な展覧会です。ワイカム全館使って行いますので、その巨大な展覧会、10月17日から、来年の3月1日までやりますけど、その話をしました。ということで、まだね、あんまり公表できる内容そんなに多くないんですけども、ただ、着々と山口に行って、いろいろ作業していて、まあ、一番言っても大丈夫そうな感なのは、坂本龍一さんとのデュオの作品かな。これ、坂本さんの自動演奏ピアノって言いましたけど、ミディピアノっていうのがあって、ヤマハが作ったんじゃないかな。鍵盤の動きを、ミディっていう、ま、機械が、なんていうのかな、記憶して、鍵盤とかペダルの動きをね、だから一度、誰かが弾いたものを、機械が記憶して、それと同じように、鍵盤とかペダルを動かすっていう機械があるんです。これよくできてて、なので、それで坂本龍一さん結構自分の作品も残してるんですけども、即興演奏したのもいくつか残っていて、主にでも、 あれかな、2000年代前半くらいのものが多いんですけども、っていう、その、坂本さんが即興演奏で、そのミディのピアノに、録音って言ったらいいのかな、正確には録音じゃないですよね。ピアノの動きを記憶させたものが残っているので、それを元にしながら、僕は坂本龍一さんと実際に即興演奏を始めたのは2010年からで、坂本さんが亡くなるちょっと前までの間、ピアノとギターで、即興演奏。まあ、打楽器使った時もあるし、坂本さんがギター弾いたりとか、僕がターンテーブルやったりとか、坂本さんがシンセ弾いたりって時もありましたけどね、そんなような即興演奏をずっとしてて、で、2010年代の即興演奏の坂本さんの特徴って、2000年代前半のものとはちょっと違うんで、2010年代に僕がやった時の坂本さんの即興演奏の特徴に今なるべく、坂本さんのタッチはそのまんまにしながら近づける方向で、ピアノを調整しつつ、と同時にですね、私の方は、ギターはそうやって記憶して弾くっていう機会はないので、ただ私の演奏の癖とかってあるじゃないですか。それをワイカムの、テクニシャンの安藤さんって人が、映像を撮って、それと同じような動きをする機械を、ギターに取り付けて、で、ギターが勝手に音を出すっていう機械を今作ってます。で、僕が聞いても、部屋に入った時に、あれ？俺の音源流してる？っていうくらい、そっくりに僕の弾き方をね、再現してくれるギターが、すべてじゃないですよ。ポップスとかジャズとかやってる時の演奏の癖じゃなくて、坂本さんと、即興演奏をやってた時の演奏なので、比較的坂本さんとやった時はゆっくりした演奏が多かったんで、まあ、機械で再現するには早いのよりはそっちの方がまだやりやすいかもしれないし、っていうのもあって、その辺の、癖、私の演奏の癖を機械がで再現するっていうのを、今作っててもらってて、かなりのとこまで今追い込んでいい感じになってます。だからこれができたらすごい面白いんじゃないかなと思ってるんですけどね。まだごめん、ちょっとこんくらいのアイデアしか言えない。もうちょっといろいろ深いところもあるんですけども、それはおいおいちゃんと、言ってこうと思ってるし、それをやりながら即興って何なんだろうってことを、考えつつ、同時に即興っていうテーマの本も出したいなって今、強く思ってます。で、即興ってさっきも言ったように音楽でよく使われる言葉だけど、必ずしも音楽だけじゃなくてダンスとか、あるいは喋りにもあるしね。あと日常的な動きだって、実は即興って言わないだけで、人って即興的に動いてますよね、多分ね。いちいちなんていうのかな、コンポーズされた、指定された動きを人はしてるわけじゃなくて、ただ自分の記憶とか経験に基づいて、まあ大体そんな感じで動いてるっていうのが人で、だからそう考えていくと、即興って言ってないだけで、でも即興的な営みを人はすごくしてるような気がする。即興的な営みと、あとは即興とは言えないような、ちゃんと決められた動きっていうのが、バリエーションとして人間の中にあると思うんだけども、そのことを僕丁寧に考えていかないと、人って自分の動きなり考えなり分析するときって、即興的な部分じゃない方だけを見る癖がどうもあるような気がしてるんですよね。だけど、実際は、よく考えて、例えば、構想を練ったりとか、設計図作ったりとか、こうしたいって思ってたって設計図と、同じくらいの比重で即興的なものもそこに常に入り込みながら、フレキシブルに人間って動いてるような気がしていて、それは動きだけじゃないですよね。物の考え方も全部そうだと思う。こうやって喋ってるのもそうだけどね。で、それって何なんだろうっていうことを、僕は今すごく丁寧に、音楽ってことだけじゃなくてね、人の営みとか社会とか思想という上でも考えた方がいいんじゃないかってすごく思ってるんです。なんでそれが必要かっていうと、それをおろそかにするとですね、どうも人は雑になるんじゃないかと逆にね、思ってて、まあでもここから先はごめん、まだここで言える段階じゃないな。でも僕にとってはすごく今大きなテーマなので、おいおいこの番組でもなんかめんどくさいこと言ってるぞって思うかもしれないけど、きっと面白い話になると思うので、そんな特殊な 即興の専門家だけに伝える話じゃなくて、誰にとっても心当たりがある話として、ちゃんと即興のことを考えていけたらいいなって、思ってます。ということで、もっといっぱいすごい喋りたいんだけども、今もう3時近くになっちゃって、俺あと3時間後には、ここ出なくちゃいけないので、今日はこんくらいにしとくね。で、小林さん、業務連絡なんですけども、5月の12日分かな。この後って何日だっけ ?12 日じゃないね。ちょっと待ってよ。今ちゃんと調べるよ。もう、ポッドキャスト版で打ち合わせしてますけどね。ですね、今カレンダーを開いております。で、今日のが5月の8日分の放送でしょ。で、5月の15日分の放送分は、帰国するので、5月12日に帰国するので、12日の夜に収録して、小林さんのとこに送ります。12日の夜なら火曜日だから15日間に合うよね。っていう感じで、留守中の3週分だけで勘弁してくださいね、小林さん。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週、そして、留守を小林さんよろしくお願いします。